藤田純の飲むしかないだろう。藤田純の飲むしかないだろうですね。皆さんこんばんは、今日もよろしくお願いしますと言いながらですね、なんと今月で終わってしまいます。残念。というのもですね、ちょっと本当にこう忙しくなってまいりまして、皆さんもそうだと思うんですが、コロナが沈静化してですね、コロナ前に戻るというか、多分一部の観光業とかもコロナ前どころじゃないぐらい忙しくなってる業界もあると思うんですけども、私もそういうことでもう海外が連発で、来週は1週間ベトナムで、再来週はから10日ぐらい、中国香港ということですね、もうそういう形でちょっと収録するのも非常に難しくなってきてしまったんで、一時またちょっとお休みをさせていただいて、またできれば845で復活したいなと、もしくはそのゲストで呼んでいただいたりしたら嬉しいかななんて思っておりますんで、よろしくお願いします。とにかく6月ラストなんで気合い入れていきたいと思いますので、よろしくお願いします。藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
大地の恵み、海の恵み、そして生産者さんの愛情たっぷりな厳選された食材、北海道のうまいもんと山陰地方のうまいもんを株式会社平田が簡単便利に食べられる工夫を凝らし、皆様のもとへお届けするショッピングサイト、平田うまいもん市場は大きに平田で検索。
藤田純の飲むしかないだろう。はい、それではですね、第1週のゲストですね、皆さんご存知、ちかちゃんです。こんばんは。
こんばんは。
どうしたんだろう、俺もうラストの月だからちょっと動揺してるのかな。
なんかちょっと今日テンション高めですね、
噛みまくってるのか、それともですね、今30度が超えて、
はい、そう、今日はもういいね、暑い、
もう最高のビール日和の日に目の前にあるスーパードライを我慢しきれていないのか、
はい、はい、そうですね、
もしくはテンションが上がりすぎてるのか分かりません。とりあえず飲んで心を鎮めたいと思いますんで、よろしいでしょうか。
はい、行、はい、きましょう。
今日もビールはアサヒスーパードライでございますね。
最高最高。
ちかちゃんグラスについていただいて、
ちょっと待ってください。
来ましたね、本当にこのビール日和の日にこの収録が。
やばいやばいやばい。はい、
はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。最高最高。いや、うまいね。
美味しい。おー。
やっぱりさ、ビールはさ、暑いじゃない、ダメだよ。
暑い、最高ですね、今日ね。
あのさ、冬場、飲んだ時、ちょっと辛かったもん。ちょっ
と川ちゃん着てましたもん
ね。そうそう、川ちゃん着て。
いや、ついこの間そうでしたよね。
本当にちょっと前、2ヶ月前かな。
ねえ、これまだ5月半ばなのに、いや、今年の夏はビール美味しいですよ、多分。
だからもう夏なんだよね、基本的にはもう、う
ん、暑いと思います。来週ベトナム行くんですか、純さん。
そう、
ベトナムってもっと暑いんですか。
あのね、2つ分かれるんですよ、
はい、
北があのハノイというところで、南がホーチミンシティというところなんですけど、
はい、
ホーチミンシティっていうのは大体そのタイとかに似てて、1年中、まあ暑い、ただし、まあ、なんていうのかな、穏やかな暑さっていうのかな、
カラッとしてます、ジメッとして、
うん、どっちかというとカラッと
して、カラッとしてる、いいですね。
ところがハノイは、
はい、
もうね、冬は寒いんですよ結構、
うん、
夏はねもう暑すぎて死にそうなぐらい、
そんなに。
で、今ちょっと連絡取ってたらハノイの人間と、
はい、
今38度だって言ってて、
やばい、すでに体温超えてますね。
そう、暑いを通り越して痛いですって言ってて、
そんなに、
安田っていうのがですね、
はい、
で、どうも私が到着するのが来週の月曜日なんですけども、
40
度の予想ですね、気温。
強烈、
まあ、そういう地域なんですよ。
すごいですね。
こんなのゴルフやったら死ぬよすぐ。
いや本当ですね、
本当に。
でももちろん昼間はビジネスでお仕事忙しいんですけど、うんうん、夜になったら、まあ、夜か昼間からか分かりませんけど、飲みますよね。
飲む飲む飲む。
その40度のビールは美味しい。
いやもう格別でしょうか、おそらく。
美味しそうだな、
本当に。
いいです ね、
ね、そういうわけでですね、
はい、
もう海外が始まってしまって、残念ながら一時、まあ、お休みというか一時一旦終わりますけども、
はい、うん、
また縁があればですね、はい、呼んでいただいて出演させていただければと思っておりますんで、
さっきゲストって言っていただいてたので、はい、もういつでも来てください。お待ちしております。
ありがとうございます、はい、非常に楽しみにしておりますので、
よろしくお願いします。
それではちかちゃん、
はい、
行ってみましょう。
そうですね、今日は、はい、前回カード式にいたしました、
はい、
ね、で今回もちょっとカードにキーワードを書いたんですが、はい、これはですね、この私毎月第1週にお邪魔しておりました、うん、第1週の中でじゅんさんといろいろお話をした、振り返ってキーワードをちょっと並べてみたんですけれども、うん、はいはい、友達、
なるほど、
趣味、究極の喜び、それからリタの心、あと価値観とか使命とか、
うん
うん、こんな話をしたな。
結構シビアだよね。
めちゃめちゃ一周目すごいハードでしたよね。
なんか僧侶が話してるみたいな内容だよね。ちょっとね、
本当に本当に、
まさか酔っ払いでね、スーツ着たまま寝てしまう、あのおっさんが話してるような内容とは思えないよね、ちょっとね、
でもいつもあのじゅんさんがなんかちょっとこう心の話をしたいなっていうことでね、はいはい、うん、でも心ってないんじゃないかなっていう、そういう名言も出たりして、うんうんうん、いろいろそういう深い話をしたので、
はいはいはい、
これを振り返りたいなと思います。そ
う
だ、
ね、どれからいきましょうかね。
どれ、じゅんさんは、ね、あ、この話したなっていうのをどれですか。
全部覚えてますね、
うん、
全部あの常に思ってることだからかな。
はい、
でもやっぱり友達はいませんね、うん、
それをね、
はい、
最初の頃におっしゃった。最初っていうのはこれ2021年の12月にスタートしたんですけど、
ちゃんとメモってくれてますね、うん、
この最初の頃に、はい、私は僕は友達がいないと、うん、どういう言い切ってはったんで、うん、どういう意味、どういう心のこう裏返しなのかなとかね、うん、探りました。
探った、来たね、ちかちゃん、探った。
最初は探りました、うんうん、だってまだね、どの出会って間もないじゅんさん、うんうん、どういう方なんかな。そうか、
いきなりだからね。
そうそうそう、
いきなり過激なお題から来るからね
でもその20社をまとめる平田グループのね、代表の社長さんだし、はいはいはい、多くの従業員さんも牽引しながら、でも自分自身のこともあの屈託なくお話を何でもされて、うん、で何でもお話されるし、人脈も広いんだけど、友達はいないと言い切ったので、うんうん、なんかすごい闇を抱えている人なのかなと。
なるほど、
最初はね、うんうんうん、思いました、うんうん、でも時間をかけて、あ、そういうことかと、
うん、
その経営者感覚ですよね、一つは。
そうですね、一つはね、
うん、
あとはその友達という定義が分かんないでしょ、
うん、
そのどっからどこが知り合いで、どっからどこが友達か分かんないから、
はい、
そこで友達っていうとちょっとね、
うん、
はっきりしてないのに言うのもなんだんで、じゃあいないっつってた方がいいやみたいな、
うん、
だからビジネスパートナーはたくさんいますよ。
そうですよね、それはそういうことですね。
あれ、自社内にもたくさんいるし、
はい、
でまあ取引先さんにもいるし、うんうん、でそのビジネスパートナーは多分、うん、普通のビジネスパートナー以上のお付き合いさせていただいてますよね。
あ、はい、
その付き合いだけでもう十分みたいな、それ以上のなんかこう私的なところでの、うんうん、お付き合いは僕にはもう必要ないかなみたいな、うん、
なるほど。
だからビジネスパートナーの方たちがすごくその私と、いろんな形で付き合ってくれてることがありがたくて、
うん、
それを関係を大事にしたいので、うん、他がない部分もあるのかなって感じもしますけどね、
そしてまたやっぱり経営者としてトップに立つものとしてはもう常に孤高の存在であるということでね、うん、
だから孤高の存在というか、
うん、
俺がもし友達いると、
うん、
そのみんなチャンスなくなっちゃうわけですよ、
うん、
なんか俺が特に仲いい人がいると、
はい、
だから作んない。
そうね、部下はみんなのやっぱり嫉妬しますのでね、
嫉妬するから、
うん、自分もそれぐらいこの可愛がられたい、うん、ね、純さんのいろんなエッセンスを自分ももっと吸収したいし、うん、やっぱりそばにいたいとみんなが思うので、うん、嫉妬が生まれますよね。
そう、ただその、うん、このラジオってちょっと巷の噂では、
はい、
845関係者とうちの会社の人間しか聞いてない
んだよ、はい、ちょっと待って、いやいや、そんなことない
、まあ、あるんだけど、そのためにもうちょっと会社の人間に言っとくと、
はい、
やっぱりそのビジネスパートナーとして付き合ってる時間が長い人、
うん、
それからほとんどは同じ会社だけど会えない人っていますから、うんうん、
はい、
そのいつも一緒にいる人がね、
うん、
ひがまれたり妬まれたりあるかもしれないですけど、うん、その人たちは俺からたくさん仕事を与えられてるんで、
う
ん、あんまりひがまない方がいいですよって
そうかそうか、
彼ら大変ですからっていう、
そうかそうか、
うん、ことはお伝えしたいな、この場を借りて 彼らめっちゃ大変ですよ、だからそんな羨ましい存在じゃないですよっていうことはちょっと皆さんに教えてあげたいなって感じですね。なるほ
ど、名前が多く出れば出るほど、その人はプレッシャーもかかってるんですね。期待もかかってるけど、
そう、おいしょもしてそうでしてないみたいな、もっとその大変、いろいろ考えてこうやったりいろいろして大変な思いしてますよってことをちょっとフォローとして言いたいですね。
面白いですね。いや、なんか人間関係のこの付き合い方として、だからどっちなのかなと、その深いのか、軽やかなのか、どちらにも思えるのでね、面白いなと思いますね。
そういう意味ではね、その友達がいないと言ってるんで、私の中では全員知り合いなわけですよ、
はい、
そうすると、その目の前の人のが誰かによって自分の対応を変えるっていうことはないですね。全部、正直に対応するし、で本音で言うし、まあ目上の人とかね、お客さんだったら言えない部分もあるけど、他のところでは言うし、別にその変なごまのすり方もしないし、でそこはもう均等にしてますよね。
なるほど、たまに毒づいたりとかね、します
しね。もう全然します、大好きです、毒づきとか。もう本当は本当はもう毒づき続けたいぐらい毒づき大好きですけどね。本当は組織系ですからね、こんな爽やかな話しながら本当はそっち大好きですからね。
そうですね、いや最初のその友達というキーワードについての話が、まずはインパクトがありますね。あり
ましたね。酒どころ伏見からお送りします。 FM845 藤田純の飲むしかないだろう。では中盤に差し掛かりましたけども、ちかちゃん、お次は何でいきましょう。
次はそしたらちょっと先にですね、私はもう本当に純さんと出会ってこの番組でいろんな話をして、あのもう感謝してます。
いやいや、こちらこそ。
それは究極の喜び、これに自分自身が気づいたこと。
ああ。だってちかちゃんの顔違うもん。
ありがとうございます。
1年半前と。
いや、そうですね。1年半前はね、本当にいろいろ悩みも深かったし、病んでいたんですが、自分のことなら努力次第で何とでもなりますけど、人のことは変えられないので、もう悩んでも仕方がないということで、で、あと、純さんとか、小林会長もそうなんですけれども、こういうしっかりとしたキャリアを積み重ねてきている方々とお仕事でご一緒するためには、私ももっとスキルアップしなきゃいけないということで、去年ちょっとその信頼資本財団というところのプログラムを、学習プログラム受けに行ったりとか、自分自身もいろいろ外部の力も借りてスキルアップしようと思ったんですね。でそんな中でこの人生の豊かさとか、いろいろそぎ落として残るもの、幸せって何かなを考えた時に、やっぱり人間関係と、そして健康もそうですし、で自分自身が心から楽しいと思えることを持ってるかどうか、これが最後残るなと。
なるほど。
お金とか、地位とか名誉ではないというところに行き着いて、で純さんといろいろお話ししながら、玉ねぎの皮を剥く喜びを、
そうだよね、素敵だよね。
気づいたんですね。でも何それと思いますけど、本当にそこだなと思って、実はこの半年ぐらいね、知り合いの、これラジオで初めて言うんですけど、いちご農家のお手伝いに行っているんですよ。
おー、さあこの前まで行ってたの、じゃあシーズンだもんね。
今度最終回。
あ、行くんだ。
もういちごシーズンが終わるので。これは、本当に純さんとの出会いからいろいろ考えたことがきっかけになって、でも自分自身が思い温めていたタイミングで、知り合いのいちご農家さんが、ちょっと人手を探していると。助けてほしいっていうことがあったので、土に触れる、作物に触れるということを私ももう少し深めたいと思って、
なるほど、
1月からこの5月まで半年ですね、もう楽しいんですよね。
楽
しいんだ。玉ねぎじゃなくて今イチゴなんですけど、いちご狩りとかをやるのでお客さんが来るんですけど、お客さんがパクパクパクいちご食べると、そのいちごが、なっていたつるが、ピーン ーンとイチゴの重みから解放されて、さやがね、
すごい深い話、
ピーンと立ち上がるの、うんうん、そうするとそれがね舞妓さんのかんざしみたいに見えるんですよ
すごいすごいな、深いな、ちかちゃん今日
そうですか、うん、でそのイチゴハウスの中でね、何列もイチゴの列があるんですけど、そのかんざしがねもう遠くからでもピーンと立ち上がってるのが見えるんですよ、うん、でそのかんざしを取ることによってまだ実っているイチゴに栄養がいくので、そのかんざしをこまめに取ったりとか、うん、あとイチゴはどんどん芽を出そうとするのでランナーっていうので増やすんですけど、うん、ランナーも株の栄養を奪っていくのでそれも摘んだりとか、でもちろんちょっと腐っているイチゴも取ったりとか、
なるほど、
での蜂が飛んでるんですね
あ、受粉するの？
受粉のためにマルハナバチっていうんですけど、もうすごいふわっとしてもう本当に黄色と黒の蜂らしい蜂なんですけど、
あのアニメで出てきそうな
そうそう
蜂ね、
ミツバチマーヤみたいな、でもミツバチじゃなくてマルハナバチなんですけど、蜂が一番働いててね、もうそういうこう自然の営みの中でイチゴのそのかんざしをひたすら3時間ぐらい黙々と摘むっていう作業をするんですけど、うん、楽しい幸せ、
やっぱりね、ちかちゃんね、お父さんの DNA 入ってんだよ、完全に
入ってますね、
そう、それに気づいたんだよ、うん、
その気づいた、
だから多分何歳になってもね、はい、その気づければ幸せだと思うんだけど、
うん、
それが今だったということなんだけど、俺から見ててね、ちかちゃんをね見ててね思ったのがね、フェイスブックの投稿がすごくいい最近
そうですか、
自分勝手な内容でするでしょあれがすごくいい、周りの評価を気にせずに自分の言いたいことを、
はい、
見てほしいっていうか、はい、見せたい写真を、何も外部の評価を考えずにダーンって投稿するでしょ、はい、あれがいい、
あ、そうですか、
あれがいい、
まあ、宣伝ですけどね、
いやいや、あれがいいですよ、
やってる感を出してるんですけどね、で
ちょっと自虐感も出して
みたり、あ、そうですね、
あれがねちょっと以前はなかったところね、
う
ん、あ、
そうですか、
そう、
あ、じゃあ自虐感もっと出していいですか、
もっと出し、あれはね好感呼ぶから、
いや、そうですか、
だって俺の、はい、フェイスブックで一番いいねが多いのは二日酔いの写真だもん、
だって、うん、そうですね、だから私も目指すところはそこですよ、
そこだよねそう、しかも俺が偉いのは、あれ本当に二日酔いじゃない時は撮らないの、あれ、
そうですね、
きつい日だけなの、
本当にきつそうですよね、
そうすると朝起きて、あ、ダメだって言ったと同時にスマホ撮るぐらいの感じ
ちゃんと写真撮って、
チャンスと思って、バカだよね、朝4時とか5時さ、
だって本当に青いですもん顔が
そう、昔白かったんですけどね
そうそ う,
そう、
透明感が出てきますね、うん、
だから
本当に
思う、そのイチゴのね、かんざしの件もそうだし、はい、
うん、
無理やりこう話をこう合わせるとすると、この二日酔いの朝の写真もそうなんだけど、
そう、
もう全然なんてことはない、
はい、
もっと言えば僕の二日酔いの写真なんて、あ、もうダメな方の、
うん、
人間としてダメな方の部類を楽しめる人生が一番楽しいんじゃないかなと思うんですけどね、
いやいやいや、本当ですね、うん、もう些細なことでもやっぱり自分は何を、あの、何にかけて生きてるかっていうのが、
うんうん、
もう言える、包み隠さず言えるっていうのがね、うもう本当になんか解き放たれた気がしますね、
そう、解き放たれた、だから、うん、自分が主体になって生きれば、
はい、
俺は多分その法律を、
うん、
や破らないというか、
はい、
法律に抵触しない限りは、
うん、
何だっていいと思うよ、
うん、
他人が何言おうが、
うん、
別にその人からお金もらって俺生きてるわけじゃないんだから、
はい、
なんかおっさんが例えば、うん、藤田ってバカだねお前、使いの写真撮ってだって余計なお世代お前見て、うんうん、お前から何も俺もらってないんだから思うじゃない、
うんうん、
それでいいんじゃないかと、
うん、
ただ人に迷惑はかけちゃいけないから二日酔いなんですよ、
うん、
これが当日酔いでなんか絡んでる写真だったらこれ問題なんで、二、
はいはい、
日酔いは一人で苦しんでるからいいじゃないですか、
ね、
そういう理論なんですけど、うん、だからよりそのなんてことないことで喜べる人が俺一番幸せな人なんじゃないかと思うんだけどね、
本当にそれに気づかせていただいたのは純さんのおかげです、
う
ん、
よかったですよ、
本当に感謝してます、
いや、とんでもないです、飲むしかないだろう、じゃあ、3部作で今日は行きたいと思うんですが、
はい、
す第3部、
はい、
あとカードは4枚ありますけども、
そうですね、
しかし何でいきましょうかね、
まあ、音楽の話もしたし、
うん、
で考え方の話も、それから、うん、リタの心の話もしましたよね、
はいはいはい、うん、
趣味も、
うん、
もう潤さんは今仕事に打ち込むと決めて、
ね、趣味なくしてるんで、
老後にどうしようとかそういうのはもう考えることをやめたと、うん、きっぱりおっしゃってましたね。
いいと、はい、
そうですね、私のこのカードにないんですけど、うん、なんかそのね、毎回あの社員の方が3週目4週目出てきてお話をされますけど、やっぱり皆さんその潤さんのエッセンスを本当に真摯に吸収しようとされてるし、うんうん、私もそう思うんですけど、潤さんはなんかね、こう周りの人を本気にさせる力を持っていると思います、
うん、本気にね、
それは潤さんが本当にこけたり滑ったり一生懸命やってるから、
ああ
で、
なるほど、
まっすぐだし、
うんうん、
その潤さんに自分の存在を認めてもらおうとか、なんか同じ会社の人だったら評価をしてもらおうとかすると、うん、もうこの社長以上に頑張らないといけないし、社長以上に一生懸命とりあえず今できることをやる、
うん、
そう思うともうみんな一生懸命やってるなっていうのがね、3週目4週目出てくる社員さんの声に出るので、すごく聞いてて面白いし元気をもらいますね。
まあ彼らはね、結構その若者の方なんで、
うん、
その私と彼らの間にね、管理職の子もいるから、
うん、そうか
あんまり普段は逆に付き合っちゃいけないわけですよ、はい、直接なるべくね、
はい、
そうしないと真ん中の人たちが大変なんで、
うん、
そうしてるんだけど、まあ、ああいう先をこう交えながらの、うん、フリートークはいいだろうぐらいな、しかもラジオ番組って言い訳があるんで、
うんうんうん、
やったらなんか思いのほかみんな結構、
はい、
いい質問持ってくるんで、
この間もすごかったですよね、
この前の1問目、岡部の1問目やばくて、
はい、
これこっから2つ番組撮んなきゃいけないのにのっけからこの質問みたいな、ちょっと困りましたけども、
本当困ってましたね。
だからまあ、多分その彼らとどんぐらい離れてんだろう、 20前後離れてるのかな、
30かもしれないですよね、
人もいるし、
ね、
だからまあ聞いてみたいんだろうね、
うん、
しかもそのなんていうの、近くにこうなんていうの、でっかい大企業っていうのはその、はい、1年おきに先輩後輩が同じ部署にいるとか、
うん、
そういう会社もあるけど、うちらはちっちゃいからその一気に先輩がドーンって10個飛んじゃうとか、
はい、
そういう世界だからこう気軽に聞けなかったりするじゃないですか、
はい、
そういう意味ではちょっと聞きたいんだけど聞けないというような組織があるのかもしれないけど、
うんうん、
それでも結構あのね、いろんな質問をされて嬉しかったんですけど、ただそのじゃあ上司が組織を作る上で、
うん、
まあ偉そうなこと言うわけじゃないけど、何がポイントかと、
うん、
何だと思う、
何でしょうね、
これね、多分たくさんの要因があるんですよ、
はい、
でいろんな人がいろんなことを考えてて、いろんなことをやって、いろんな自分にとって正しいことやるんだけど、僕はもう、
うん、
これがまずもう一番目、この一番目の後にいろいろ来ると、はい、
そうですね、私今までの私だったら信頼関係っていうと思うんですよ、うんうん、でも潤さんの言葉をいろいろ聞いている中で推測すると、うん、データかなと。
ああデータね、
うん、
半分正しいです、
うん、
何かっていうと、
はい、
相手のデータをまずインプットするわけです、自分に。
相手のデータ、
その部下の子たちがどういう子なのかと、
はい、
何が好きなのか、
ほう、
何が考えてるのか、
はい、
何が得意なのか、何が不得意なのか、
うん、
じゃあどうすればもっと活躍できるのか、
はい、
それのデータをまず自分に入れるわけですよ。
それは本人から聞き取るのか、見てあげる、
見て、
はあ、
見るのと、
はい、
だから顔の表情から目の動きから見たり、話してる時のイントネーションから内容を聞いたりして、それをデータとして、でそのはどういう人、その人はどういう人とかっていうのをまず理解してあげてから接する、
うん、はい、
これだと思いますね。
へえ、
みんな意外とやんないんですよ。
そうですよね、
みんな上の人って俺を別れぐらいの勢いで来るでしょ、うん、
ですよね、
みんなのいつまでたったって信頼関係できないんですよ。
あ、そう、
こっちがまず理解してあげることで向こうが近づいてきてくれる、
なるほど、
近づいてきてくれることでこっちのことも理解しようとしてくれると、
はい、
そこから生まれるんですよ、信頼関係とか。
だから
まずこっちから、上の人からやんないと生まれないんですよ、
いやいやいや、でも潤さん忙しいのに、その海外のね情勢もいろいろ読まないといけないし、うん、それぞれ市場が違うからとか、うん、会社の未来を考えた時にいっぱいやることあるから、従業員一人一人に目を向けるっていうのはすごい大変な、なんかプラスアルファ余力があればするみたいな ことかなと思っちゃうんですけど、
ね、うん、例えばねその、うん、2時間の飲み会
を飲み会
を 3回やれば大体わかるかな、
はい、あなるほど、
だから飲み会やるんですけどね、
お酒の力を借りるんですね。
そう、あとまあ一緒に出張したりして、うん、その移動中の会話とかで、
うん、
だからそのデータを入れるという言い方もあるけど、うん、その相手を先にこっちが理解してあげることが、
なるほど、
その後の関係構築には、
はい、
だどっちが先にスタートさせるか、どっちが先に受け入れるか、はい、こっちなんですよっていうところなんですよ、うんうん、
なるほどなるほど。
でも一般的な上司は自分を先に受け入れさせようと思うから、
はい、
いつまで経っても受け入れられない、うん、だって部下の人は嫌ですよ、うん、上司なんか受け入れたくないですよ
まあ一般的にはね、鬱陶しいなという、
鬱陶しいだけ、ただあなたが送れるお金だけは受け入れたいけど、ね、あんたのことなんかできれば会いたくもないんだからっていうあれでしょ、
ええ、
だからこっちからまず受け入れてあげるっていう行為があると、うんうん、そういう関係が時間を、がかかりながらも築けていけるんじゃないかなっていうのが、
なるほど、
それが私の感想ですけどね。
すごい。
藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。
行こう。グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
京都伏見にあります FM845 からお送りしています藤田純の飲むしかないだろう、飲むしかないだろう、はい、そういうことでちかちゃん盛り上がっちゃってるか、はい、あっという間だったね。
そうですね、
約30分、
はい、
早いな、やっぱりこの、ね、チームというか、
はい、
大衆すごいな、やっぱり、
うん、ありがとうございます。いっぱい勉強しました。
いや、ちょっとね話足りないところはこの後、うん、打ち上げでくれたけの中華料理屋さんで話してもいいですし、
ね、そういつも後会が長いんですよ、
ね、後会めっちゃ長いですよね下手すると後回2次会まで行く時もありますからね。
そうですね、
もう明日も朝写真撮らないように、二日酔いのバーバリンの写真撮らなくてもいいようにしないといけないんですけども、でも本当に僕はね、845、
はい、
ゲストで来た時になんかこの、ラジオ局というか、
はい、
のそのアットホームの雰囲気、街並みもそうですけど、
はい、うん、
隣っていうかもうほとんど家ばっかりっていう中にポツンとあって、
ね、ここはね、うん、
いやこういうのがラジオの理想じゃないかなと思って始めたんですけども、まあ、最初どういう風にしていくか分かんなくて、まあ、第1週第2週は固定で行ってて、第3週第4週でいろいろ迷いながらもやったんだけど、途中から社員入れたりして、
そうですね、
すごくね想像してた以上の番組、
あ、よかったです。
しかも第5週があったでしょ、
はい、
一人喋り
やりました。
あれは自分への挑戦だったんで、
はい、
多分845じゃなかったらできなかったかもね。
いやいやいや、でももっと一人喋り、もう毎週一週目一人喋りでもよかったぐらいですよいやいやいや、
そんなことはないけど、そういう意味ではここの飲むしかないドラやらせてもらってめちゃめちゃよかった。
ございます。
ということでいつでも呼んでいただければ
やったー、お待ちしてます
。ちかちゃんの番組だったらいつでももうもうギャラゼロでも、もうお買いもお土産持ってきちゃうから、
ちゃんとスーパードライ用意しておきます
ぜひ、
はい、
ということで今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
これからも845応援いたしますんで、
お願いします。
ちかちゃんも頑張ってください。
ありがとうございます。
最後に乾杯。
頑張ります。やり直せないし失えないと思った逃げているような後ろめたさが何度も自分を責めたけど謝るだけの勇気すらなくて本当にダメなのは僕の方で君を蔑んだ僕の愚かさを君は
どうして許してくれるのかな。君の優しさに負けて救われたから、勝つことだけが大切じゃないと分かった。なんでもっと早く伝えなかったの。君との